どうぞローマ人の手紙の15章、今日は25節のところからですが、お開きいただきたいと思います。パウロは主なる神に対して忠実なしもべでした。あのダビデが、またモーセが、そして多くの主なる神の恵みによって罪許された勇者たちがそうであったように、主にその救いを感謝するがゆえに、大きな犠牲をもって愛してくださった主のその愛を覚え、その主を愛するがゆえに、人々は忠実に歩み続けました。だから信仰の勇者と呼ぶにふさわしいんでしょう。どれだけのことを知ってたかじゃない、彼らはどのように歩んだか。まさにその歩みをもって彼らは主を愛し、主に信頼を置いていたことを明らかにしました。このローマのクリスチャンたちに記したこの手紙の目的、その理由を説明したパウロ、その説明の中にもパウロという人がどういう人であったのか、彼の人物像を見ることができるということで、私は前回から学びをしています。確かにさっきからお話しているように、パウロは主に対して忠実な人でした。この福音を伝えるという主から与えられたこの務めに対して、特に彼はまだこの福音が伝わっていないところに出て行って、この福音を伝える、つまり開拓伝道の働きにおいて忠実なキリストのしもべでした。キリストの福音をくまなく伝えたと、神様の導きに従って機会あるごとにこの福音を知らない人々に福音のメッセージを語り続けていった。そのような主に対して忠実な人物でした。福音を伝えるというその務めに対して忠実だっただけでなくて、彼は主の御心に従い続けた人物でした。私たちもそうありたいです。私たちもそのことを主から望まれています。そして一つだけ付け加えるとしたら、主の御心に従って生きる人生こそが主の栄光を表す人生であり、そしてそのように歩むときに、私たちはこの地上にあって主から大きな祝福をいただきます。御心に従って生きるときに、私たちはこの世のいかなるものをもっとしても得ることのできない喜びを持って、満足を持って歩むことができる。そういう人生を神様は私たちに歩むようにと、その機会をくださっています。私たちはそれをしっかりと覚えることが必要です。主に対して忠実であったという、そのことを我々最初に見たわけですが、もう一つ我々がこの25節から見るのは、パウロという人物は愛の人でした。もちろんこれまで神様に対してここまで忠実であった人物が愛の人でないということはありえません。忠実に従うのは神を愛しているからです。神を愛しているから忠実に従っていく。ですから間違いなく、これまでパウロ自身がしてきた歩みを見るときに、どれほど彼が神を愛していたのか、そのことは明らかです。しかしこの実は25節からのところにもそのことが記されています。見てくださいます。ですが今は聖徒たちに奉仕するためにエルサレムへ行こうとしています。これがエルサレムに私が行く目的であるとパウロは言うわけです。でこの25節のところに、奉仕するためにという言葉が出てきます。はい、この奉仕するというのは、使えるであるとか、給仕するであるとか、世話をするとか、またこういう意味もあります。衣食住などの生活のことで奉仕する。ですからそういった必要を覚えた人たちに対して奉仕する、彼らに仕えていく、そういった言葉をパウロはここで使います。なんでパウロはこういうことをしようと思ったのか。実はパレスチナに飢饉が襲いました。紀元46年から48年頃に起こったろうと言われています。で実はその様子というのは、使徒の働きの11章の27節から30節のところにも記されているんですけれども、こういうことが起こったと。これは ユダヤの歴史家であるヨセフスが記したその記事の中に出てくる出来事です。ちょうど今現在のそのイラクとそのイランの北にあたります、トルコの南東部にあたります。その地域にアディアベネというそういう国がありました。アディアベネ、その国の王女のヘレネの話なんです。実はこの王女ヘレネはユダヤ教に改宗するんです。その後彼女のその王やまた王国が祝されたのを目撃したこのヘレネはエルサレムの神殿を訪れて神に感謝の捧げ物をしたいと願い出ます。そして彼女が念願かなってエルサレムに到着した時の様子をこの歴史家ヨセフスは次のように語っています。彼女の到着はエルサレム地にとっては大きな幸いであった。というのはその時の都は飢餓に苦しみ、多くの人々が必要なものを買う金がなくて死んでいくという状態であった。そこで王妃ヘレネは従者のうちのあるものをアレクサンドリアに使わして大量の穀物を買い付けさせ、また他のものをキュプロスに出して干しイチジクを船積みさせた。そして従者たちがそれらの食料を持って急いで立ち戻るとそれを困窮者に分配したと、このような記事が載っています。聖書には載っていません。ヨセフスという歴史家が書いたその記述の中に記されています。またこんなふうにも記されています。王妃ヘレネが大量の穀物をエジプトから輸入して困窮者に配った大飢饉がユダヤを見舞ったのはファドスとティベリオス・アレクサントロスの時代であったと。おそらくこの両方ともファドスにしてもアレクサントロスにしてもユダヤの総督であって、彼らがその総督として仕えたのは紀元44年から46年ぐらい、またアレクサントロスは46年から48年ということで、この辺りにこのような飢饉がこの地域を襲ったと。ですからこういう歴史的な事実が存在したんです。大変な飢饉がこの地域を訪れたんです。食べ物がなかったんです。多くの者がその飢餓に苦しんでた、餓死する者たちがあった。それを知ったパウロは何とかこのような人々を助けようとするんです。助けようと思っただけじゃない、行動を起こすんです。パウロはこの時だけじゃないんです。至るところで兄弟姉妹が苦しんでいる様子を聞いたときに、非常にひもじくて食べ物がないとかそういった困り果てている様子を聞いたときに、彼は何とか彼らを助けようとしています。彼自身がこんなふうにガラティアの2章の中で告白しています。私たちが貧しい人たちをいつも顧みるようにとのことでしたが、そのようなことなら私も大いに努めてきたところですなんて言っています。ガラティアの2章の10節のところです。ですからそういった貧しい人たちを顧みるということは非常に大切なことであって、パウロ自身が告白するのは私もそれをやってきたって。ですから今私たちが見ているこのところも、パウロはローマに行く前にエルサレムに行かなきゃいけないって、それはこのギリシャの南部やまた北部の教会からあなたたちエルサレムの人たちに対する贈り物を得たからである。その贈り物を持ってきたいし、私自身も何とかこのエルサレムの人たちのために労したいと、そのような思いをパウロは持ってました。人々のことが気になったんです。彼の必要に対して目をつぶっていることができなかったんです。そういった必要のある人たちに何とか応えようとパウロはしてたんです。ですからパウロはこの25節のところで奉仕するという言葉をあえて使いました。エルサレムにいる飢餓で苦しむ兄弟たちの必要を満たすことがクリスチャンとしてなすべき当然なことであると確信していたので、彼は奉仕するとか使えるという言葉を用いました。こういう必要のある人たちに対して私は使いたい、彼らの必要を何とか満たしたい、そういったパウロ自身の思いが この中に記されています。だからパウロは愛の人だって言うんです。人の必要を見て目を閉じるような人物ではなかった。いろんな教会が困窮しているさまざまな必要がある。皆さんもそういった呼びかけに対して犠牲的に捧げ物を捧げてくださった人たちです。パウロはそういう人だったって。そして今お話したように、このような愛の人、このような愛の行動というのはイエス・キリストを信じる一人一人のうちに共通して見ることのできる素晴らしい特徴です。だって愛を語ってて愛を行動に表さなければその信仰って本物なのかどうかということが私たちにチャレンジしますよね。ヤコブの2章もそのことを言いますし、ヨハネ第一の手紙の3章の17節や18節ではこんなふうに御言葉を言います。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちを私たちは言葉や口先だけで愛することをせず行いと真実を持って愛そうではありませんか。言い方を変えれば、主によって救われた者たちは主が持ってらっしゃるような愛を持って人を愛する、神を愛するものに変わっていくって。だから当然私たちが思うのは必要な人たちに対して何とか答えていきたいって。それがパウロであり、そしてそれが他のクリスチャンたちであったという言葉が私たちに言うわけです。でパウロはこの26節のところを見ていただきますと、実は同じような愛をこのマケドニアとアカヤのクリスチャンたちのうちに見ることができるんだ、そのことを語ってますよね。彼らも同じようにパウロが持っていると同じような愛を彼らも示したことがここに記されています。どのように彼らがその愛を示したのか見てくださいます。26節、それはマケドニアとアカヤでは喜んでエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために貯金することにしたからです。まずこのマケドニアというのは今の現在のギリシャの北部にあたります。そして前回見てきたようにそのアルバニアであったりそういった旧ユーゴスラビアの一部を含むわけですけれども、アカヤ地方というのはその南です。アテネであったりコリントがそこに含まれるわけですが、地理的にそういったことを描きながらその地域にある諸教会のクリスチャンたちがエルサレムの貧しい人たちのために貯金したとあります。つまり愛というのは自分たちの良いものを分け与えるという形で明らかにされたんです。このマケドニアとかアカヤのクリスチャンたちは自分たちがいただいているその良いものを人々に喜んで分け与えようとした。それをもって彼らの愛というのが明らかになりました。パウロがこの26節で記したこの貯金という言葉、ご存知のようにこれはある目的のために金銭を出し合うことです。でこの貯金というふうに訳されている言葉なんですが、おそらくギリシャ語をお聞きになると皆さんこのギリシャ語をよく知っていると思うんです。というのはこのギリシャ語はコイノニアを使っているんです。一般的に我々コイノニアという言葉を聞くと交わりというふうに理解する、そういう言葉です。交わりであったり関与するであったり、名詞形としてこの新約聖書の中に19回出てくるんですが、その中の16回は共に預かるとか、例えば働きに預かるとか、共に苦しみに預かるとか、福音を広めるために共に預かるとか、そういうふうに使われています。またもちろん交わりという言葉で、これ16回出てきます。で3回はここにあるように貯金であったり、またコリント第の9章の13節では与えるであったり、ヘブルの13の16では人に分けるという、こういうふうに人に対する援助であるとか寄付という、そういう意味を持った言葉として使われています。またこのコイノニアの動詞形を見ても新約聖書の中で8回出てくるので、その中でこのローマ書の12章の13節では生徒の入り用に協力しって書いています。協力する、つまりこれは分かち合うという意味です。 ですからこのマケドニアアカヤのクリスチャンたちはエルサレムの困っている人たちのために自分たちに与えられているもの、こういった物質を、お金を彼らのために捧げようとするわけです。で、どうして彼らがそういう行為に至ったのか、どうして困っている人たちのために、必要を抱える教会のために援助しようとしたのかって、さっきから我々見ているようにこの言葉ですよ皆さん、コイノニアです。交わりですよ。キリストの家族としてその交わりの中に私たちはいるから、我々は兄弟姉妹なんだから、だから誰かが困ったら助けましょうというように彼らは生きたんです。覚えてらっしゃるようにコリント第一の手紙の12章の中で13節、私たちはみんなユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。つまり御言葉が我々に言うことは、イエス様を信じる者、神様によって救われた者はみんな一つだって。エペソの2章の14節でも、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし隔ての壁を打ち砕いたって。何ですかこの隔ての壁って。ユダヤ人と違法人の壁です。その 2つのそのグループの間に高くそびえていたその壁をキリストは打ち砕いたんです。イエス・キリストを信じる者たちの間にはユダヤ人も違法人もなくなったんです。みんな主にあって兄弟姉妹一つであるって。確かにそのことをパウルはローマ人の手紙の中で詳しく教えてます。しかし確かに御言葉が私たちに言うのは、我々はキリストにあって一つだって。エペソの2章の19節のパウロはこう言います。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも希流人でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。エペソの2章の19節です。主の家族に国籍も人種も貧富も地位などによる差別は存在しないんです。またそういう差別が存在しちゃいけないんです。みんな同じ家族の一員なんです。偏見なしのそこには交わりがあるはずです。それがコイノニアです。良いものを持って必要を共有し合っていくんです。家族だから。このような歩みをマケドニアやアカヤのクリスチャンたちはしてたんです。これがクリスチャンでしょ皆さん。これが私たちの信仰でしょ。喜んで私たちの良いものを人々に分かち合っていくって。まさにそういう歩みをしてたんだとパウロは教えます。で、次に2つ目に見ていただきたいのは、彼らは喜んで犠牲を払ってました。だからこのマケドニアやアカヤの人々も愛の人だと言えるんです。だって彼らは喜んで犠牲を払ってた。26節、27節、また28節のところに出てきます。続けて見てくださいます。彼らは確かに喜んでそれをしたのですが、と27節のところに記されています。26節のところにも、喜んでエルサレムの生たちの中の貧しい人たちのためにと書いています。つまりこのマケドニアアカヤのクリスチャンたちは、彼らはその捧げ物を喜んで心から捧げたということが記されています。でも我々がこのことを正しく理解するためには、当然このマケドニアの教会がどういう状況にあったのか、そのことを知ることが必要です。ちょっとコリント第2の手紙の8章を開いてみてください。そこにパウロ自身がこのマケドニア教会の様子を記してくれています。8章の1節のところに、さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。2節、苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。さあ、こうして情報をこの私たちが聖書を通して得るならば、エルサレムの教会の貧しい者たちのために、 マケドニア教会は喜んで捧げ物を集めました。貯金をしました。しかし彼ら自身が裕福ではなかったって、パウロが言うのは彼らは非常に貧しかったって。ここにあるように極度の貧しさという言葉を使っています。この極度というのは貧しさのどん底状態という意味です。これウォレン・ウェズビーという神学者は、何も持っていないだけでなく何かを得る希望が全くない物乞いを表す言葉だって言います。何も持ってないだけじゃない、誰からも何も与えられるその希望すらないっていう、そういう状態を表した言葉ですから、普通のただ貧しかったっていうんじゃないです。もう貧しさのもうその究極です。何もなかったし、どうやって物が与えられるのか、その希望もないような状態だった。で、そういう人々がエルサレム教会が大変苦しんでるって話をしたときに、彼らがしたことは何かっていうと、彼らは喜んで何かを下げ落としたんです。躊躇しなかったし、余ったものを下げたんじゃないことは明らかです。彼らが何を捻出したか分かりません。しかし少なくとも彼らがこれを捧げたいとしたものは彼らの犠牲であったことは明らかです。しかも3節に、私は明かします、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げたと書いています。ですからできるだけのことをしたんじゃない、できるそれ以上のことを彼らはしたと言います。でこうしてこのマケドニアの諸教会、いくつかの教会がこのエルサレムの兄弟姉妹のために捧げた。でそれだけを見ても私たちは驚かされるんですけども、見てください、続けて4節を、はい、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのですと書いてます。生徒たちを支える交わりの恵みに自分たちも関わりたい。つまりこのマケドニアの人々が望んだことは、パウロたちに言ったことは、私たちもエルサレム教会のその人々のために彼らの助けになるその働きに加わりたいって。しかもね、この熱心に私たちに願ったと、この願ったという言葉なんですけども、なんとなくこの日本語だったらお願いしたっていうふうに取れるんですが、実は違うんです。これはね、何かを請うとか懇願するとか言ってせがむってことです。もう必死になって彼らは何とか手伝わせてくださいって、しかも現在形を使ってます。彼らはそれを懇願し続けたんです。何にも持ってない彼らがこの困ってる彼らのために何かさせてくださいって、それを懇願し続けたって。なんでそこまで彼らは強く願ったのかです。自分たちの貧しさを考えれば、私たちも実は貧しいんで捧げたいんだけど、手伝いたいんだけども、お手伝いはできませんと言っても不思議じゃなかったんです。なんで彼らはこんなふうにそのエルサレムの兄弟姉妹たちの必要のために答えようとしたのかです。その答えが実は今お読みしているコリント第2の手紙の8章の中に記されている。いいです、皆さん見てください。一節に出てきました。マケドニアの諸教会に与えられたその次です。何て書いてます？神の恵みをあなた方に知らせようと思います。神様の恵みだって言うんです。実は今日私たちが見ているこのローマ人の手紙の15章の中を見るときに、そこには28節のところで、それで私はこのことを済ませ、彼らにこの御というふうに書いています。御、この御という言葉を聞いたときに皆さん思い出しません？イエス様が私にとどまりなさいと、私もあなた方の中にとどまります、枝がブドウの木についていなければ枝だけでは何ですよ、実を結ぶことができませんって。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできませんって。思い出しません？ヨハネの15章の今4節のところを読みました。 そのヨハネの15章の5節のこうあるでしょ、私はブドウの木であなた方は枝です。覚えてらっしゃるでしょ皆さん。人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているのなら、そういう人は多くの何です、実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからだって。パウロは彼らの捧げ物を実というふうに呼んだんです。そしてコリント第2の手紙の8章の中では神の恵みの話をするんです。明らかにこのマケドニア教会のクリスチャンたちのこの愛というのは、彼らが生まれながらに持っていたものではなくて、彼らが救いをいただいたことによって神様からいただいたその愛です。しかもそれだけじゃない。彼らが神と共に歩んだゆえに、神は彼らのうちに約束通り実を実らしたんです。その実というのは愛なんです。ですから彼らは生まれながらに非常に優しい人たちだったとか、思いやり深い人々だった。そうじゃないんです。救われたことによって、そしてその主と共に忠実に歩み続けることによって、彼らの生き方は変わってきたんです。どんなふうに変わったか。必要のある人々に対して、彼らの必要に応えていきましょうって。もう一度そのコリント第2の手紙の8章を見ていただきたいのは、このコリントの手紙の中に記されているマケドニアの諸教会、このクリスチャンたちが非常に霊的な存在であったということを記している4つの箇所が出てきます。見てくださいご一緒に。まさに成長したクリスチャンの特徴です。1つ目は2節に出てきます。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったって。つまり彼らは状況に左右されない喜びを持ってたんです。つまりこのマケドニアのクリスチャンというのは、自分の思い通りに物事が進もうと進まないと関係なく喜びを持ってたんです。なぜならこの喜びは神の喜びだったからです。喜べるときに喜び、そうでないときに喜べない、こんな世の中の喜びと変わりません。しかし御言葉が言うように、イエス・キリストによって救われたあなたには神様の喜びが与えられたんです。その喜びっていうのは状況に関係しない。神が喜びをくださるから、神と共に歩んでったらその喜びが私たちのうちからなくならないんです。非常にシンプルでしょ。だからいつも喜びがあるかどうかの話です。二つ目に3節から5節をご覧いただきますと、この人々はこの霊的に成長している信仰的に大人である人々の特徴というのはね、いつも主の前に正しいこと、主の御心にかなうことを自発的に行っていくということです。3節から見てください。私は明かします、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に下げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に下げ、また私たちにも委ねてくれましたって。彼らはさっきから見てきているように非常に貧しい、そのどん底にいたにもかかわらず、彼らは喜んで彼らのために捧げるものがあったら捧げ落としたんです。ですからおそらく彼らから集まったものっていうのは、ね、高価なものではなかったでしょう。でも高価なものをいただいたから人々は必ずしも喜ぶとは思わないんです。イエス様がお喜びになったのは、ね、有り余る中から大金を捧げたものじゃなかった。一人のヤモメがにレプタ効果を捧げた、彼女のすべてを下げたときに主はそれを大いに喜ばれた。問題は心なんです。どんな心を持って私たちは神様を見ているか、どんな心を持って生きているかです。この人々っていうのは、ね、喜んで下げたんです。この今コリント第2の手が見てらっしゃったら9章の7節ご覧くださいます。こんなふうに書いてます。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を、なんて書いてます？愛してくださいますって。どれほどマケドニアのクリスチャンたちを神様は喜んでらっしゃったか。 彼らはできません、無理ですではなくて、何かを捧げましょうって。彼らは喜んでそれをしたんです。そういう人を神は喜ばれるって。そういう人を神様は愛してくださるって。特別な祝福です、その人たちに。三つ目に、彼らが左右されない、状況に左右されない喜びがあっただけじゃない。いつも神の御心にかなうことを願い、それを行っていただけじゃない。三つ目に、彼らは自分の必要よりも人の必要を優先してますでしょ。もうすでに見てきたように。思いますよ、皆さん。この4節の中で、8章ですけども、そこまで彼らは懇願し続けたって。もうお願いと。お願いし続けたって、心から。なんでそこまで彼らがするのか、ね、第三者的にその様子を見てたら、ひょっとしたら誰かが言ったかもしれない。必要を求めるのはあなたたちじゃないのって。ひょっとしたらエルサレムのクリスチャンの方があなたたちよりまだいたかもしれないって。でもこのマケドニアの人々はそんなことを考えてないんです。彼らは捧げようとしたんです。ぜひ考えていただきたいのはね、なんでそういう行動に彼らが出ることができたのかです。答えが出てます、御言葉の中に。コリント第2の9章の8節です。いいです。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方だって。つまりね、何もなくても捧げようとしている人たちは神様に対する信頼を持っているんです。どんな信頼か、私の必要は必ず神が満たしてくださるという信頼です。約束されてますでしょ。ピリピの4章の19節にも、山頂の説教の中でイエス様は何とおっしゃいました。空の鳥を見なさいって、花を見なさいって、誰が養っているのかって。このマケドニアの人たちは自分たちが何も持ってないけども、でもその中でも彼らは捧げられるものを捧げたいって言ったんです。自分たちの生活のことなんか心配しないんです。だってそれは神様が満たしてくださることを信じているから。そして最後4つ目に、この9章の12節の御言葉を見たときに、彼らは他の信者たちに祝福をもたらしたんです。9章の12節のところに、なぜならこの奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからだ。つまりね、パウロがここで言ったことっていうのは、この奉仕の技っていうのは、マケドニア教会たちが、教会のクリスチャンたちが捧げ物をしたっていう話です。そのことによって、生徒たち、つまりエルサレムのクリスチャンたちの必要を満たしただけじゃなくて、彼ら自身が神様への感謝を溢れさせるって。なんでパウロがこんなことを言ったかというと、マケドニア教会はほとんどが異邦人です。異邦人の人々がない中から喜んで犠牲的に捧げたときに、その捧げ物を通して受け取ったユダヤ人たちが、主がこんなに素晴らしい働きを異邦人のうちになして、我々は一つにされたんだ、その恵みを神の前に感謝するって。つまりね、霊的に祝福している人たち、成長している人たちってのは、そういった祝福を人々にもたらすんです。当然でしょ。その人たちの生き方が神の御心に従って生きてるんですもん。その人たちが神と共に歩んでるんですもん。その人たちと共にいることによって祝福を受けるんです。パウロがなんでローマのクリスチャンたちと出会うことを望んだか、もうそれすでに私たちが見てきたように、それは彼らが霊的に大人だったからです。そういう人々と共にいたい、そういう人々と共にいることによって励ましを得るから。もう一箇所だけこのコリント第2の8章を見てくださいます。このマケドニアのクリスチャンたちは確実に成長しました。この8章の5節のところにその秘訣があります。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げたって。自分たちの全てを主に捧げていたって。いいです。信仰者の皆さん、あなたが成長していくために必要なのはあなたを捨てることです。あなたの思い、あなたの考え、あなたの夢や、そんなものを捨てることです。主の 御心を求めてそれに従っていくことです。今日神様、私のなすことすべてが、語ることすべてが、考えることすべてが、どうぞ御心であるように、あなたの御心にかなったものであるように、イエス、そういう歩みをしてたから彼らの信仰は成長し、先ほど見たように状況に左右されない喜びを持ってたし、彼らはそのような中にあって神様の御心に従い続けていこうという思いを持ち続けて、そのように歩んでたし、そして彼らはいつも自分のことよりも人のことを考えて、彼らのために何ができるかを考えて生きてたし、そういう彼らであったゆえに人々に素晴らしい祝福をもたらした。信仰者の皆さん、覚えていただきたいのは、そういう歩みをあなたもなすことができるということです。そういう信仰者としてあなたは歩んでいくことができるというんです。全部鍵は書いてあるんです、御言葉の中に。どうしたらいいのか。イエス、御心に逆らうのはあなたの自分の自我なんです。だから自分の十字架を追って私についてこいとイエス様言われたんです。それが我々の問題であることをご存知だからです。我々は神の助けをいただきながら、主に喜んでいただくものとして日々を生きていくことです。そうすることによって私たちは変えられるし、私たちは主によって用いられていきます。彼らは喜びにあふれていたって、それは彼らの心が感謝にあふれてたんです。主イエスキリストの惜しまない犠牲を知ったときに、その愛を実践するものに彼らがなったんです。どうぞ思い出してください。主イエスキリストがどれほど大きな犠牲をあなたのために払ってくださったのか。血を流してあなたのためにと言って身代わりとなって命を捨ててくださった主を覚えることです。ヨハネ第一の手紙の3章の16節はこう言います。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。まさにそういった愛の人であり、そのような愛を実践していたパウロ、そしてこのマケドニアのクリスチャンたち。もう一度今日のテキストに戻っていただきたいのは、15章の27節のところにパウロはこう言います。確かに彼は喜んでそれをしたのですが、同時にまたその人々に対してはその義務があるのです。異邦人は霊的なことではその人々からもらい物をしたのですから、物質的なものを持って彼らに奉仕すべきです。義務の話をするんです。というのは、我々異邦人はユダヤ人から霊的祝福をいただいたんだから、感謝を表すことが必要だろうとパウロは言うんです。確かにユダヤ人の働きに負うことがこの救いに関して多いです。人たちはユダヤ人たちでした。福音は最初ユダヤ人に語られました。そして彼らの働きによって我々異邦人に届いたんです。ですからこのユダヤ人たちに必要が生じたときに、我々は彼らのことを助けること、それは神の家族に属する者としてふさわしいことだ。このイスラエルの人々のために私たちが今覚えなきゃいけないのは、このイスラエルのために祈り続けていくことです、ね、神様は特別な計画をイスラエルのために持ってらっしゃる。神に確かに選ばれた人々です。我々は彼らが守られて、そして神様が彼らを祝してくださるように祈り続けていくことが必要です。良いものを彼らは喜んで分け与えました。喜んで彼らは犠牲を払いました。もう一つだけこの27節のところに、主のために彼らは生きてました。すべてのことを主のために彼らは行っています。27節の後半に、物質的なものを持って彼らに奉仕すべきだと言っています。この奉仕という言葉は25節に出てきた奉仕という言葉とは違うんです。実はこの27節で使われているこの奉仕という言葉は、使えるということは意味はあるんですけれども、もう一つ礼拝という言葉を持っています。新約聖書の中に3回しか出てこない言葉です。ヘブル人の手紙の10章の11節のところでは、礼拝の務めをなしと書いています。使徒の13章の2節のところにも、主を礼拝しと、そしてこのローマ書の15の27のところにも、ここには奉仕と訳されているわけですが、同じ言葉です。 つまりパウロが言っていることは、あなたたちがこのエルサレムの兄弟姉妹たちの物質的な必要を満たすということは、実は神様に対する礼拝に値するんだって。そうしてこの兄弟姉妹たちになす行為、それは主に対してなされる行為だって。今我々時間がありませんけれど、また25の5章の中で、ね、イエス様が実はそういったことをお語りになっている。食べ物を与え、飲み物を与え、なんでそんなことをした、そういう人々を神様は祝されたのかって、それは彼らの信仰というようなそういう行いをもって明かしされたからである。まあ、これはまたですね、私見たいと思いますけれども、こうしてこのマケドニア・アカヤのクリスチャンたちは喜んで主に仕え続けました。主を愛する者として彼らは仕え続けました。彼らが神を愛する者であった、それは彼ら自身のその歩みを見るときに、喜んで良いものを下げるし、犠牲的に下げているし、彼らは全てのことを主のために行っていた。そしてこの28節と29節をご覧いただきますと、今度はエルサレム教会に関する愛だけじゃない。28節29節にはパウロ自身のローマ教会への愛が記されています。パウロはエルサレム教会に対してこの奉仕をしてから、今度はローマに立ち寄って、そしてスペインへと送り出されるという彼の計画を再びここで話しています。28節、それで私はこのことを済ませ、彼らにこの身を確かに渡してから、あなた方のところを通ってイスパニアに行くことにします。あなた方のところに行くときにはキリストの満ち溢れる祝福を持っていくことを行くことと信じています。このローマ訪問を、そしてローマからローマ教会によってイスパニア、スペインに派遣されることをここで明かしたパウロ、29節のところに、あなたたちの、つまりローマ教会を訪問するときにはキリストの満ち溢れる祝福を持っていくことと私は信じているって。パウロが教会を訪問したかった理由っていうのは実はここにあります。溢れるばかりの祝福を一緒に分かち合うためだって。ローマ書の1章の12節のところに、あなた方の間にいて、あなた方と私との互いの信仰によって共に励ましを受けたいと書いています。ローマ書の1章の12節のところです。ですからパウロが望んだのは、ただなんとなく出かけてって、ただなんとなくその人たちにお会いしてではなかったんです。パウロの願ってたことは、ローマ教会を訪問して、そしてあなたたちも神様から素晴らしい祝福をいただいている、私もいただいている、でその素晴らしい祝福を分かち合うことによって互いの信仰の成長に役立ったい。いいです。パウロの関心というのは、我々が信仰においてますます成長することです。そのことを願ってます。我々が集まった時にどんな話を私たちがしているのかです。パウロはどんな働きを私がしてきたのか、私の自慢話をしますから聞いててくださいではなかったんです。自慢話をするような集まりにはパウロ関心持っていません。もちろん私たちもです。だって我々が集まるときにその場は自慢話をするために集まる場であってはならないんです。その場は私たちの自慢である主の自慢をするために集まるんです。私たちの自慢は、私たちの誇りは主だって、この主がどんなに素晴らしいことを私のためにしてくださったのか、私が主のために何をしているかなんかどうでもいい話なんです。主が私に何をしてくださっているか、そのことを我々が語り合うときに私たちの心は喜びにあふれてきます。パウロの関心はそこだったんです。神様が何をしてくださっている、証しというのはそうでしょ、証しというのは我々が何をしたかじゃないんです。神が私に何をしてくださっているかです。神が私をどんなふうに変えてくださっているかです。神の御業を我々が共に覚えるときに、我々はみんなその偉大な神様を褒めたたえるんです。パウロの願いはそこでした。コリント第一、テソロニケ第一の手紙の5章の11節の中でパウロはこう言っています。ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさいって、テソロニケ第一の5章の11節のところ。 パウロはこう言うんです。クリスチャンが集まるならば信仰を励まし合っていきなさいって。それぞれの信仰が成長するように、なぜならイエス・キリストにお会いする日が近いからって。キリストの裁きの座に立つ日が近いんだから、だからしっかりと今日という与えられたこの日をそれに備えて行こうって、しっかり主を見上げて感謝を持ってこの方を称えながら歩んでいこうって、そんな集まりが私たちの群れの中に起こるならば、そういう集まりに集う人たちの信仰は成長します。どんな雑談しても、どんな予的な話をしても、そこに祝福もないし、そこに成長も見られない。私たちが注目しなきゃいけないのは、私たちの神がどんなに偉大であり、どんなに偉大なことをしてくださったのか、その時にこの偉大な神様によって私たちが変えられていくんです。そうしてパウロは行きました。そうしてマケドニア・アキアの教会の人たちは生きたんです。だからパウロは会いたかったんです、このローマのクリスチャンたちに。主にあって成長しているあなたたちに早く会いたいって、そして一緒に私たちの素晴らしい神様の証しをしたい、そして一緒に成長しようって、そんな願いがあなたの願いであることを願います。主よ、どうぞ私をもっと成長させてくださいって、あなたに喜ばれるものにしてくださいって、あなたに従順に従うだけじゃなく、あなたを愛し隣人を愛するものとして成長させてくださいって、そうして彼らは生きたんです。その信仰にしっかりと習いたいものです。父なる神様、この時間をあなたに感謝します。こうしてあなたの御言葉を通して、あなたは私たちに御心を教えてくださいます。神様、どうぞ私たちがその御心に従い続けることができるように、私たちの歩みにも、私たちのあなたに対する愛もまだまだ成長しなければなりません。神様、どうぞこういった信仰者としての歩みに霊的な渇きをもたらしてください。私たちはまだゴールに到達したのではなくて、それに向かって必死になって走り続けている者たちであると、パウロが言ったように、よりあなたに喜ばれる者として歩みを成していくことができるように、この愛する一人一人を強めてください。無駄に時間を過ごしているそんな信仰者がいないように、その人が集まるときにあなたの栄光ではなくて、あなたが耳を覆いたくなるようなそんな話で終わることがないように、自分の成長よりもまず人々の成長を考えて、そのために尽くす者たちとして私たちが歩んでいくことができるように、それぞれの信仰を強めてください。あなたの豊かな祝福が一人一人の上にありますように。御言葉を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。